Spinner。
J-WAVE ANA ワールドエアカレント。今回は2022年6月18日放送。ゲストはスパイス料理研究家のインドカリーコさん。スパイス研究のため訪れたインド。そこで出会った本場の味や地域による食文化の違い。さらにお家で手軽に使えるスパイスのお話などお楽しみください。
それにしてもこの名前は思い切ったね。
はい
自分で考えた。
はい、もうインドカリーコ、もうインドカレーが大好きな女の子というのが分かるように、はい、もう一瞬で分かるように。
一瞬で分かるよね、はい、うん、いろんなところでよく見てますよ。
ありがとうございます。
きっかけは何なんですか？
そのそもそもですね、
はい、カレーとかそのスパイスとかっていうのは、
はい、私もともとインドカレーもスパイスも全然好きじゃなかったんですよ、うん、なんですけど、あの私の姉ですね、同居していた姉がインドカレーがめちゃめちゃ好きで、なんか週に 3,4 日食べてるとか言うんですよ、はあ、でそれで、あ、じゃあ私が作れるようになったら、うん、あのお家でご飯食べるようになるんじゃないかな、はあ、まあ姉結構外食が多い人 で、はい、でそれであのインドカレーを作ろうって思ったのがきっかけだったんですよね。
でもその時は基礎知識的なことじゃなかったわけです
よ。はい、全くゼロの状態から、クミンって何、ターメリック何、ガラムマサラ何っていう状態からスタートするわけですね、う
ん、それは何年くらい前の話なんですか？
これがですね、19歳の時なので大学1年生6年前ですかね。
あ、そうか、はい、でも結構世の中は割とカレーがなんかこうスパイスとか、
はい、
なんか騒ぎ、もう騒いでる状態だな、要するにな。
いえ、実は騒ぎ始めたのは、3、4年ぐらいなんですよ。
あ、そうなの。
だから6年前はもう私がカレー好きっていうと、もう同級生はなんでカレーなのみたいな、もうそういう感じでしたね。
いや、僕のね、やっぱ音楽家周りって実はすっごい多いんですよ。
多いですよね、ミュージシャンの方とか。
僕がもうかれこれ30年一緒に仕事をしてる山木誠っていう男は、
はい、
まあ、彼に言わせると南アジア料理っていう、で別にカレーと呼ぶなっつるんだけど、
はい、
でも365日、1年のうち多分360食ぐらいはそのインド料理を食べてる男がいるんです。それが多分そろそろ20年ぐらいになるんですよ。
お
そろそろ、だからなんかカリーコちゃんに明日会うって言ったらよろしくって言ってました。
ありがとうございます
あとギターの田中義人っていうのも、はい、これももう20年ぐらいやっぱりカレーやってて、はい、自分でも作って、うん、カリーコちゃんによろしくって言ってました。
そうなんですよね。なんかあのミュージシャンの方とかって結構多いっていうイメージで、うん、もしかするとこの何でしょう、スパイス一つ一つを合わせて一つのカレーを作るっていうのが、うん、この音符一つ一つを集めて作るっていうのとちょっと似てるんじゃないかなと思ってて。
いや、そっくりですよ、
はい、
あの音符っていうものもそうだし、あとなんか音色とかさ、なんかいろんなシンセの音を作ったりするのと、
はい、
スパイス調合するのはほとんど同じと言ってもいいぐらいだと思うんだ。
あ、じゃあもうカレーは音楽はカレーということで。
いや、本当そう思うんだ。で僕はまずカレーにとだけに問わずやっぱり料理が好きで、
はい、
やっぱり似てるよね、作業としてはね。
うん、そうですよね。
でもそのさ、こう研究するっていう話があるじゃないですか、
はい、
作るだけじゃなくて、はい、研究したりこう論評したり、
はい、
言論したりということになるでしょ、なんかさ、
はいはい、
その文化を語るっていうか社会人類学みたいなもんじゃないですか、
はい、
フィールドワークなんですか、やっぱり。
なんでしょうね、まあ、もう自然と発生してしまいますよね、なんか語るということは。やっぱり知れば知るほどいろんな感情がこう出てきますし、うん、まあ、知れば知るほど出てくるものの特徴としてはやっぱ疑問だったりとかして、
うん、 そうね、うん、
その疑問をやっぱ
解決していくからな
ためにはやっぱ知識が必要じゃないですか。
そうだよな。
知識が必要になるってことは研究が必要であり、それをあの公表するってなるとやはりあの意見の交換があるので、うん、まあ、これはもうあの切っても切れない関係にあるという感じ。
そうだね、
はい、
で会社を起こしたと起業したってのはどういうきっかけなんですか？
起業はしたくてしたっていうよりも、うん、もう必要だからしたっていう形がもうあのベストなんですけど、これは5年前ですね、カレーに出会ってから丸1年後に起業しているんですけど、うん、まあ、初心者のためのスパイスショップというのをやってて、
はい、
まあ、私自身初心者だった時にあの思っていた悩みっていうのは、うん、 スパイスはどこで買えばいいかわからない、買っても余るし、はい、どれぐらい買えばカレーができるのかわからないとか、はい、まあ、一度チャレンジしたいのにこう使い切りのがないとか
だったん
です
よね。
まあ、そういうのをいろいろ考えてるうちに、うん、じゃあ使い切りで必要な分が揃って分かりやすい初心者のためのスパイスセットがこの世にあったら、うん、もっとみんなカレーを気軽に挑戦できるんじゃないかなと思って始めたのが今の会社でもあるスパイスショップなんですよね。
これは地元でやられてるの？
そうですね、製造は全部地元の宮城県ですね、社会福祉法人、まあ、障害者の自立支援を行っているところで、はい、全部手作業で作ってます。
いいね。使い切りってのがいいよね。あれ本当に残っちゃうよな。
そうなんですよ。
粉のやつたくさん、まあ、アメ横行って買ってきたってしょうがないんだな。結局全部使い切るわけにはいかないんだ。
そうなんですよね。別に一個一個が高い安いとかだけじゃなくて、やっぱり余ってると、ね、やっぱ人間っていうのはなんか無駄をしたような気持ちになっちゃうんですよね。
そうだよね、はい、でやっぱりね、まあ、毎日食べるって言ってもやっぱりなかなかね、うん、他にも食べたいもの出てきちゃうからな。
そうですね、
日本人っていうか東京でとかで暮らしてるとな。
はい、まあ、あと同時に全部なくなるわけでもないので。
ああ、そういうことだ。
やっぱり使い切りのセットっていうのは例えばキャンプ行く時とかでもすごく重宝しますし、うんうん、やっぱり需要があるのかなと思って始めたのが。
いいね。スパイスにハマってからインドに行ったの？
そうですね、ハマってからインドに行きました。
勉強だじゃあ。
はい、もうインドはもう、はい、本当に観光したことがなくて、はい、食べるために行ってるので食べて歩いて食べて歩いてを繰り返してますね。
それは地方としてはどのあたり行かれてるんですか？
まあ、南インドだとチェンナイっていう、はい、ところとかゴアっていうちょっとポルトガルの植民地だったところとか、うん、あとは、ムンバイも行きましたし、デリーとかバラナシとか、うん、まあ、いろいろカレーを求めて迷っています。
でも北と南では随分違うもんね。
全然食事として、ね、違いますね。
一言でカレーと言えないし、もっとインド料理とも言えないぐらい、はい、まあ、そもそも国も大きいし人もたくさんいるし、
はい、
で日本と比べるとやっぱり全然規模が違うかな。
全然違いますね。
そうだよね。だ北と南の真ん中とか西と東で全然違うのは分かるけど、
はい、もう全然北と南だと違くて、まず北は、小麦文化なんですよ ね、はい、
そうですね。
チャパティとかロティという主食、まあ、パンみたいな、ナンみたいな硬い発酵しないナンみたいなやつをメインに、はい、水気の少ない油たっぷりの、ね、まあ、ベジカレーですね。豆のカレーとか野菜のカレーをこう結構食べます、うん、まあ、パンに包んで食べるようなボテッとしたカレーを食べるようなイメージ、うんうんうん、一方でですね、南インドはお米がメインですね。あんまりこのチャパティとかナンとかロッティは見なくて、はい、まあ、お米がメインで、もっとサラサラとした水気の多いカレーをご飯にザバザバザバとかけて食べる感じです。まあ、スパイスっていうと、まあ、スパイスの種類、フレッシュなスパイスの多さでいうとやっぱ南インドの方が多くて、うん、まあ、辛さはまあどこ行っても同じかなっていった感じですかね。
でも辛さってやっぱりその温度とか湿度とかさ、はい、あれ必要なんだろうね。汗をかいたり代謝を良くしたりするっていうこととつながるよね、きっとね。
はい、もう発散したいんでしょうね。パーって発散するためにやっぱり唐辛子とか食べるとものすごく汗出るじゃないですか、
はい、
スーッと気持ちよくなるんですよね。
まあでも地域によって随分違いますもんね。
そうですね、まあ、私は基本的に南インドのそのサラッとしたカレーで米が好きなので、まあ、米食が好きなので、南インドはやっぱり好きという意味で結構行っちゃう、まあ、行きたいという気持ちで行きますね。で北はどちらかというと研究の意味が強くて、うん、はいはい、まあ、あんまりそこまで結構お腹ももたれちゃいますし、たくさん食べられないので、はい、あんまりこう行きたいというよりも研究しするために知見を広げるために行くっていうことが多いですね。
やっぱりもう衝撃を受けました、やっぱりそのインド料理というものは。
そうですね、まあでもすごく最初に感じたのは、うん、日本のカレーのレベルも上がってきてるんだなと思っていて、日本の南インドカレー屋さんとかで、うん、やっぱり東京だって結構あるんですけど、
ね、
まあ、そこで食べていた味っていうのが割と現地の味を再現してるんだなってことが、うん、まあ、驚きでしたね、うん、まあ、ただ現地はすごく安いですし、うん、なんといっても雰囲気とか、まあ、なんでしょう、環境とかすごい暑苦しいなんでしょうね、空気とか周りの騒音とか、うん、あれらが全部カレーを盛り上げてくれるんですよ。
まあね、そうだね独特のそのやっぱりこう温度湿度、そして人のなんか多さ、
はい、
牛の多さも含めて、
はい、そうなんですよ。これ これ音楽とも一緒だと思うんですけど、多分コンサート会場で食べる、食べるカレーじゃなくてコンサート会場で、はいはいはい、弾く音楽とスタジオで弾く音楽だと全く同じ音楽で全く同じ音色だったはずなのに、全然その時の感情とかっていうのが違うんですよ ね、まあ、食事も同じだと思ってて、感情とかっていうのがすごくリンクしてると思っていて、
インドは特にやっぱりそのストリートだったりさ、そう人々の生活とも何て言うんだろう、食とのこう親密度というか、こう距離というか、はい、そういうのは近いもんね。
そうですね、
きっとな。やっぱこう路地裏とかで食べる、ほらターリーでもさ100円くらいで食えるやつあんじゃんよ、
う
ん、
そうですね、
ずっとずっとチャパティ焼いてくれるやつあれとか結局あれ一番うまかったですもんな。いや
そうなんですよね、そうなんですよ。なんか椅子と椅子といっても机といっても、なんかただの石のようなもののところに座ってると、なんかバナナの葉っぱがボンと置かれて、
とかって
それでどんどんどんどんこう止まることなく飯が出てくるっていう
南だとねご飯だもんね、
はい、そうなん
ね、北の方行くと大体ほらなんかこうなんつうのせんべいちゃんのなんつうのピザみたいな、
はい、チャパティ
とかロティとかね、ロティとかね、はい、その無発酵のパンだよね。
そうですね、
あれはバンバンこうもういりませんっていうまで出してくれるもんな、
出してくる、もう本当に幸せですね。
いや僕ちょうどだから30になる前ぐらいに2週間ほどインドを旅しました、はい、でその時にやっぱりいろんな、それこそ高級なところから、うん、そういう路地裏側で全部行ったんだけど、はい、結局なんか路地裏で作ったそのベジ仕様のシャパ、うん、そのなんつうのタリー、はい、なんか定食みたいな100円くらいの、はい、あれが一番美味しかったですね、
はい、そうなんですよ、ベジが美味しいんですよね、
豆とな野菜ばっかりばっかりなんだけど、結局それをちょっとずつ混ぜることで、ね、ああこの味になるんだっていうことになるもんね、うん、
はい。
朝ごはんって何食べるんですか？
朝ごはんはですね、うん、それこそ何でしょう地元で人気の路地裏にあるなんか、うん、ティファンって呼ばれる、うん、ティファンって軽食って意味なんですけど、ティファン屋さんっていうところに行って、うん、まあ、ティファンっていうのも何でしょうね、豆を発酵させたパン、はい、イドリーとか、はい、あとそれを焼いたものドーサーとかっていうのと、あとそれこそベジって言って、うん、豆とか野菜のカレーが出てくるんですけど、うん、もうそれをしこたま食べますねもうしこたま食べます、手でもう
手で、ね、
幸せなんですよ。それが
ビリヤニっていうのはどうなんですか？
ビリヤニはですね、まあ、カレーのルーを一緒にご飯と炊き込んだみたいな、まあインド版炊き込みご飯みたいな感じなんですけど、まあビリヤニもね、これは至福なんですよ。まあビリヤニの美味しく炊けるポイントっていうのは、やっぱりなんか3キロぐらいの米を、
そうだね、たくさんがいいね。
そうなんですよ。大釜で炊いた時がやっぱふんわりしたもうエアリーな米になる。
パエジャと一緒だからね、あれな、結局な、だから量やんなきゃなんないって話あるけど、はい、まあ、家庭ではなかなかな、
なかなかそうなんですよまあだからそれこそインドに行った時にもう群がっているビリヤニ屋さんで食べるビリヤニ屋もまあ、ない
どでかい鍋でやってる
とどでかい
炭火でな、あれうまいよな、
はい、
いやあれは大体どこの店でも、あ、人気のとこ行くと美味しいよね。
そうですね、まあそれで基本的に1人前が 1.5 合ぐらいっていう、ね、もうなんかもうとんでもない量出てくるんですけど、
美味しいね、はい、いやいや腹減ってくんなお腹空いちゃうね、
はい、
もうやっぱり行ったらあれですか、食材の買い物とかもすぐ使うと、
そうですね、まあ、スパイスはですねやっぱり、はい、保存環境を見ると、うん、日本の方がいいスパイスなんじゃないかなって思ってるので、うん、ね、あんまりスパイスは買わないんですよね、
はい、
日本に出回ってないスパイス、例えば昔だと固形のスパイスとかっていうのがあって、うん、あとはなかなか手に入らない唐辛子とか、うんうん、まあ、そういったマニアックなものはいくらか買ってきましたけど、基本的にはターメリックとかクミンとかっていうのは日本の方が、日本のスーパーで買う方がちょっと品質が高いかなと思っていて、 そんなに一生懸命買わないですね、
うん、ギーとかでも手に入んねえだろ。
ギーはめっちゃ安くて、
ね、東京だとなかなか買えないじゃん。
なかなか買えないんですよ ね。なんかギーは確かにたくさん買います。精製バターですね、はいはい、常温で置いておける精製バターなんですけど、ギーは結構買いますね。
そっか、やっぱり揃うものと揃えないものがあるか。
そうですね、うん、まあ、あとは、はい、レディートゥーミールっつって出来合いのレトルトカレーみたいなやつは、うん、やっぱり種類が多いですし、うん、やっぱり私も会社やってる身分では、うん、どういった製品が受けるのかっていうのもこうちょっと調べたい節もあって、うん、そういう既製品みたいなカレー系製品は結構買ってきます ね。
そうだね。僕ずっとほらロンドンに住んでるから、
はい、
そのイギリス人っていうかロンドンにいる人たちって、うん、そのインド料理っていうのは多分国民食なんだよね。
そうですよね、はい、
多分一番食べてると思いますよ。
いやそうだと思いますね。
イギリス他に食うもないから逆に言うなんかあと焼いちゃうだけなんで、カレー大好きなんだけどみんな、
はい、
でもみんな スーパーで買ってくるのはもうできたやつ買ってきてレンジでチンするかあるいはオーブンに入れるかっていう世界なんだけど、
はい、
多分平均して3日に1回は必ず食べてると思います。
いやそうですよね、うん、それこそ本当イギリスはそうですよね、もともと宗主国インドの宗主国でしたし、うん、やっぱりそのカレーの文化が深いんですよね。
そうなんだよ、そうなんだ。でイギリス人って基本アレンジしないのよ。
ああ
だから本当なんかな大英博物館と同じで、
はい、
取ってきたって感覚じゃないわけだ。インド料理はインド人にそのままここでやれってやらせて、うん、チャイニーズをここでやれタイ料理をここでやれって言っただけであまりフュージョンしていかないんですよ、うん、だからカルチャーとしてはなんかこうクリエイティブなものはないんだけれど、うん、逆に言うと本場の味が、
うん、オーセンティックなもの
そのままそのまんまなんだよね、はい、やっぱそれはね、イギリスのなんか面白いところだなっていつも思って。いや本当にそう、結局大英帝国のままなんだよ。日本人ってさ、いろいろだって炒め飯だって多分きっとミラノのイタリアとは全然別なものだけど、あるいはローマだったりなんか、はい、別なものだけど東京の方がうまいってイタリア人が言うぐらいのものを作っちゃうみたいな。
そうですよね。
でも多分スパイスだってカレーの文化もそこまでもう来ちゃってるでしょ今。
そうなんですよね、やっぱり自分で進化させ、結構これって日本人の、まあ、いわゆる、うん、今ちょっとの差別的な用語になりつつあるんです、うんうんうん、主婦、
うん、
今まで家庭にいた女性の人たちっていうのがこう一生懸命こう外から来た文化を自分の家庭のこう家族にどうやって受けてもらえるかっていうのをこう一生懸命考えてこうアレンジするのがこう日本人の主婦の特徴だと思っていて、やっぱ餃子も作るしピザも作るしパンも焼くしスパゲッティを作るし、だそしたらもうカレーも絶対作れる気質を持ってるって私は思ってるんですよね。
面白い視点だけどその通りだよ、
はい、でもこんなに外食でカレーが飽和した状態になってきたら、スープカレーあり大阪スパイスカレーありインドカレーあり南インドカレーあり、そしたらあとは入り込む余地のあるところっていうのは家庭だと思ってるんですよね。で家庭のスパイスカレーを根強く文化として作るっていうのがまあ私の目標で。
なるほどね、
はい、
なるほどなるほど、うん、でも家カレーっていうのは、ね、家カレーってなんか日本人にこう持ってんじゃんイメージが、
はい、
でも絶対、まあ、僕はもう50過ぎてますけど今の20代の子は絶対感覚が違うはずだよね。
はい、そうです ね,
ね、
はい、
だから僕らが思ってるようなそのルーが入ってるその小麦粉が入ったそのヨーロッパを経由してきたカレーとは別のルートで東京っていうか日本に入ってきたインド料理としてのカレーっていうのが、
はい、
多分なんか生まれてるはずだよね。
生まれてます、
ね、
これ、はい、これスパゲッティと一緒で、
はいはいはい、
50年前はみんなナポリタンだったんですよ、
うん、
ところが今の人たち
パスタ
もう同じトマトソースでも、
うんそうだね、
魚介入れててしらす入れてて、
う
ん、梅干し入れててとか、は
い
はいはい、そういう世界になってるんですよね。はい、だからカレーも今まで一つだったカレーがこう分化するんですよね。
面白いね、面白い面白い面白い面白い。明太子スパゲッティイタリア人大好きなんだよ。
面白い。
いや本当に俺がね知ってるね友達のイタリアンは、
はい、
だいたい日本に来て、
はい、
明太子スパゲッティにハマって帰っていきます。世界で一番うまいっていう。
すごい。なんかまあ確かに要素としてはイタリアン持ってますしね。唐辛子持ってますしね。
そうなんだよ。で魚卵でそれを生であれをあえて、はい、でバターとレモンでって、
いやもう完璧
で塩コショウでしょ。でもそれがさイタリアの人たちにとって衝撃になるわけじゃん。
はい、
ココイチがデリー店を出してるわけじゃん。これいろんなことひっくり返ってるよね。
はい、
面白いんだよね。料理っていう文化そのもので交流をして、
はい、
そしてお互いが高めていくわけじゃん。
はい、そうなんですよね。だからもうなんかそうなんですよ。だから結局そういったいろんな食文化がごっちゃごっちゃに混ざり合っていく瞬間っていうのが、まあ発展する時もでもありますし、それが一番面白かったりしますし、別に食にとどまらずそこで交流が生まれれば別の文化の領域で新しい発想もこう生まれうると思っているんですよね。だから私が聞かれるどうしてカレー広めたいのって言われることがあるんですけど、それは私がただの一つのカレーという食事を表しているものだと思っていなくて、もう文化としてこの発展するポテンシャルがめちゃめちゃ高い物質だと思ってカレーを広めたいと思ってるんですよね。
いやとても面白いしなんか興味深いね、
うん、
で今っぽくていいね。フィットしてるよ今の東京に。
ありがとうございます。
お家でスパイス使って、まあ、こう料理を作るとしたら、
はい、
まあ、カレーを作ると
で、はい、
その手順一番シンプルだとどうするの？
あ、もうあのですね、皆さんスパイスいっぱい買い揃える必要性なくて、まず一番最初は、うん、 3つのスパイスで作れるんですよ、うん、私がタクコと呼んでるんですけど、はい、ターメリック、クミンパウダー、コリアンダーパウダー、これの頭文字を取ってタクコなんですけど、はい、これを小さじ1杯ずつ合わせるとカレーができます。まあ、具体的な作り方はインドカリー粉キーマカレー作り方とか調べればまあネットで出てくると思うんですけど、まあ玉ねぎ、トマト、ニンニク、生姜とお肉をこの3つのスパイス、あとお塩と炒めるだけですね。もうフライパン1個でこうザーッと炒めていけば作れます。
油は普通のサラダオイルでいいですか？油は、
油はもう、はい、サラダ油で大丈夫です、はい、もうお好きな油、もうオリーブオイルでも全然構わないですね。で、まあ、このタクコっていうのはこのカレーだけ作ることができるかっていうと、そうじゃなくてカレー以外にも使うことができて、例えばターメリックっていうのは魚とかの臭み消しが得意なので、うん、例えばですね、魚介だしが強い、うん、コンビニおでんにちょっとポッと入れてあげると、うんうん、すごくマイルドな、うん、おでんになったりとか、はい、あとはクミンは胡椒みたいな感覚でポテトサラダにちょっと加えるとい
いね、大好きあれ、
はい、少しエスニックなポテトサラダになったりとか、うん、あとはコリアンダーは爽やかなのが特徴なので、うん、サイダーとかレモンを絞ったサイダーとかにポッと入れるとさらにこうミントのように爽やかな高さがアップしたりとか、まあ、いろいろ使うことができます。
だからこうスパイス日常でどんどんどんどん自分の生活の中に入れていくと楽しくなるよね、きっとね。
そうですね、そうです、まあ、最初は本当に自分で使えるようになるのっていうのはもう無理なので、うん、まあまあ図書館行ったりして本借りればいいです、はい、もうお待ちしますんで、はい、文句いっぱい開いてるのでぜひ作ってみていただきたいですね。
また今後旅に行ってみたいところはどこですか？
いや、もうインドですね。もうめちゃめちゃインド行きたくて、もう2年間震えながら過ごしてるんですよ。まあでもちょっと今年はちょっとうまく工夫して行こうかなとは思っていて、もう万難拝して行こうかなって。
行って何するんですか？
いや、もうカレー食べるっていうか、もうまあ故郷に帰るじゃないですけど、うん、何するってわけでもないんですけど、うん、まあ、ふるさとに帰るって感じですかね。
町だったらどこ選ぶ？
町は南インドのもうちょっとチェンナイっていうところのもっと下のケーララっていう地方があるんですけど、うん、はいはい、ララね、もう少しなんかココナッツベースのまろやかなカレーが、
バナナの葉っぱみたいですよね。
そうですね、もう穏やかな南国に行くか、うん、もしくは夏だったらラダクって
乾いた方ね、
はい、インドの楽園ですね、中華人民共和国は、まあ、国境付近にあるところなんですけど、はい、まあ、そこは、まあ、桃源郷とも呼ばれているところなので、うん、まあ、どっちかですね、
どっちかか、
どっちか、どっちかの楽園に行こうかなと思ってます。
また行ってきたらこの番組に来たり帰って
き
たいろいろと教えていただきたいと思います。
はい、
さて最後にこれはもう皆さんにゲストの方に伺ってるんですが、はい、カリーコさんにとって旅って一体何ですか？
そうですね、一言で言うなら、うん、旅はスパイスですね。はい、まあ、なんかやっぱり人生こう一本道こうあると思うんですけど、そこの一本道に新しい知見をこう加えてくれたりとか、まあ、そこから分岐したりとかってするきっかけになるのが旅なんですけど、うん、まあ、もうこれっていうのは食品にスパイスをポッとかけた時と一緒で、こう新しい香りとか新しい出会いをこう与えてくれる、まあ、きっかけになるものなんですよね。はい、なので、まあ、旅は私は結構出会いとか発見とかをこう求めていくので、基本的にはこう何でしょう、すごいフラットな視点を持つことを意識していくことが多いですね。
楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ANA World Air Current